Cosette Jolie presents.
Cosette Jolie presents.
Radio Bote.
Radio Bote.
This part of the program is brought to you by Cosette Jolie.
さあ、毎月第2日曜日のこの時間は、今を輝く人々をゲストにお迎えし、自分流のライフスタイルをテーマに、日々意識していることや暮らしのヒントについて伺う、Cosette Jolie Presents Radio Bote。今月のゲストは、現在東京とベルリンの2拠点で音楽活動を行っている、ロットバルトバランの三船雅也さん。今日は、なんとベルリンからのリモート出演です。三船さん、明けましておめでとうございます。
よろしくおめでとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
多分あのフジロック以来ですね、ご出演は。
そうですね。
しかもあの時なんかあのギターのちょっとハプニングがあって。
そうだ、羊文学のね、あのもよかちゃんにギターを借りて演奏させていただきまして、ちょっとあのね、フジロックならではの生放送でしたね。
いや、あのハプニングも含めていい思い出になりましたよね。
そうですね、強烈に今でも鮮明に思い出せます。
そして季節は今冬となってベルリンにいらっしゃるわけですけど、はい、ベルリンの冬って寒そうですよね。
寒いですよ。すごいマイナスが当たり前の世界になっちゃうんで、特に新年を超えたあたりからですね。でもなんかあんまりお正月ムードっていうのがあんまりなくて、うん、こうもう2日ぐらいからみんな通常通り働き始めちゃうんで、もうそれの前のクリスマスの方がどっちかというとお正月ムードなので、うん、新年迎えたらさっさとみんな新しい時代を生き始めたなんか思って、なんか日本人からすると面白いなと思いながらですね。
うん、冬のベルリンでこうおすすめっていうと、まあ、食べ物でも観光スポットでもいいんですけど、どうですかね。
冬か、みんなぬくぬくしてるからな。あのね、僕ちょっと興味があるとこがあって、あのスパの施設があるんですよ。ベルリンのセンターから40分ぐらい電車に乗っていくと、温泉施設があって、そこで今あの最近サウナ流行ってるじゃないですか、うん、でドイツもサウナ発祥の地でもあるので、あの熱波師がいる
ん
です
よ。はいはい、ロウリュみたいな、
サササアウフグ、アウフグ、そう、ロウリュはフィンランドなんですけど、アウフグスっていうのがあって、なんかその世界大会をやってる会場がベルリンの近くにあってで日本のチームが優勝したらしいんですよ。
すごい。
もうなんか誇り高くて、ちょっとそこでドイツの人ってみんな男女も混浴ですっぽんぽんで入るんですけど。
え、すっぽんぽんで混浴なんですか。
もう男女一緒なんです。タオル持ってきちゃいけないんで、僕も何回かトライしたことあるんですけど、うん、すごい面白いですよ。皆さんもぜひ冬はですね、日本のようにこう裸のお付き合いをベルリンさせていただくのはちょっとある種ドイツらしくて面白いかなって、意外なおすすめを今回はしてみました。
いや、初めて聞きましたね。確かにそれは行ってみたい。また日本の温泉とかとは違う冬の風物詩っていう感じがしますね。
そうですね、全然違うけど、なんか冬にこうお互いこう同じ部屋を共有してる感じは日本を思い出して、うん、ちょっと素敵な空間なんで、ぜひ皆さん時間があったら試してみてください。
さあ、そんなあのベルリンと東京の2拠点での音楽活動を開始されてからおよそ1年半ということなんですけど、はい、どうですかね、行き来しながら音楽活動っていうのはどうですか。
そうですね、あの思ったよりエキサイティングですし、大変なこともいっぱいあるんですけど、うん、創作にはやっぱりこういろんなインスピレーションを得れますし、世界中からいろんな人がこう集まってる街なので、まあ、東京もそうですけど、やっぱベルリンはね、ヨーロッパ中近いっていうのもあって、いろんな国から来るので、新しい刺激を常にもらって、日本では得られないものも確実にあるなと思いながらですね、日本のありがたさとか音楽の素晴らしさも逆に別の角度で理解できるようになったのも、うん、そこに気づけたのもすごく嬉しくて、だから日本に帰るたびに新しい発見が最近あったりするのは、こっちに住まなきゃわからなかったなって思うこともありますし、だからこうね、異文化の人たちとやっぱ接しながら切磋琢磨していくのは、音楽にとって作り手にとってはすごく常にこう刺激をもらって頑張れよって言われてる気がしますね、
うん、あとそのベルリンっていうとアーティストだったりこうアートの聖地っていうね、イメージがありますし、やっぱりその、ね、ベルリンの壁があったっていう、なんかいろんな、
そうですね、
そうそう、背景だったり文化とかアートとか 流れ込んで、それがこう合わさっている街っていうイメージがあるんですけど。
そうですね、本当にそうおっしゃる通り、壁のね、傷というか、ベルリン自体が持っているこう悲しみの歴史もあるし、うん、かといってこう新しいものっていうんですかね、90年代にこう壁が崩壊してからやっぱりムードがガラッと変わった街なので、いい意味でこう歴史がなくなっちゃったというか、新しいことを やろう、なんか新しいことに挑戦しようということですごくオープンなところがある、全部じゃないんですけど、日本よりはそれ確実にあってですね、だからこうアートに関してもものすごく寛容ですし、うん、実際にね、塩田千春さんとかもベルリン住んでらっしゃいますし、アーティストのあの赤い糸、わーってアルミグラス作品を作ってらっしゃいますけど、うんうん、やっぱスケール感の大きいものとか作りたいときは、まだ倉庫とか大きい空間があるので、あとね、オラファー・エリアンソンとかもすぐ近くにオフィスがあったりして、自由に見学できたりして、
見学もできる。
やっぱりこう、うん、そうなんですよ。そういったところも、なんて言うんでしょう。アートに触れる機会は多いですね。古いアートもそうだし、新しいアートも、
うん
うん、何が起きてるかすごい分かりやすいなと思います、街歩くと。
さっきその街自体がやっぱりこうその再構築、新しいものを作っていくっておっしゃってましたけど、うん、あのロットとしても昨年10月にニューアルバム8がリリースになって、そのロットのサウンドも新しくっていう思いが込められた一枚でもあるんですよね。
そうですね、うん、もうガラッと変えてやろうと思いまして、まあ、コロナ禍で3部作アルバムを作って、
ええ、
日本としっかり向き合った作品を作れたので、まあこうね、坂本龍一さんもそうだし、村上春樹さんもそうだし、ね、ピカソもそうだし、ゴッホもそうだし、いろんなアーティストは場所を変えながら作品をこう、どんどん自分を、なんて言うんでしょうね、変えていきながら、生活を変えて、作品を変えながらこう生きているアーティストが僕もすごい好きで尊敬しているので、彼らのようにこう、僕も行きたいなっていうのがありまして、で、まあ、えいやと映ってみたんですけど、そのエイヤーの過程をこうそのままアルバムにしたっていうか、映ったぞっていう感じがありますよね。
そこで
ベルリンの空気は入ってると思います、うん、
そのエイトっていう作品なんですけど、自身の子供時代、ジブナイルとも向き合っている作品でもあるんですよね。
そうですね、だから今何か日本で生きてたりとか、うん、ヨーロッパで生きてたりして、今テーマにする音楽って表すテーマってなんだろうって考えた時にね、今イスラエルのことでドイツはめちゃくちゃになってるし、まあ、ウクライナのこともあったし、うん、いろんな社会の問題みたいなものに常にこう、あ、どうしよう、大変だって向き合ってる僕たちがいる中で、うん、やっぱ子どもたちの発見とかときめきとか成長とかっていうのは普遍的だし、うん、多分紛争地帯のがれきの中でも新しい友達ができたとか、そういう喜びは消えないと思うんですよね、
うんうん。
で、僕自身もこっち引っ越してきて、ドイツ語も話せなくて、今日はスーパーマーケットで買い物ができるようになったとか、毎日初めてのお使いみたいな感じなんですよ。小学生のような気持ちで生きてるんですけど、そんな自分もシンクロして、こう、あ、ジュブナイルって、やっぱ何が起きても普遍的だな、今僕たちに足りないのってそういう発見だったり、ときめきなんじゃないかと思って、うん、音楽を作り始めたんですよ。今回はそういうテーマで。うん、向き合ってましたね。
実際にやっぱりアルバムを聴かせていただくと、確かに日々鈍感になってるところがあるなっていう、こう子供の頃って見るものとか体験するもの、出会うもの、その中でなんかいろんな感情が生まれてた気がするんですよね。なんかそれが蘇ってくる感覚っていうのがあって、
そうですね、
うん、
でも大人も誰しもそれって経験したことあるじゃないですか。
うん、だ
から子供だけの話じゃないと思ってて、大人になってもそのジュブナイルって実は存在してる気がしてて、
うんうん、
やったことないことの方が人生多いし、なんかそういうものをもう一回世界を見つけるきっかけみたいな、なんかサウンドトラックになったらいいなと思いながら作ってましたね。
うん、三船さんご自身は子供時代はどんなお子さんだったんですか？
そうですね、でもちょっと変わってたんだと思います。僕はそれは普通だと思ってたけど、周りから見ると随分変わったことになったんだろうなって思ってたりとか、うん、割、うん、都会ね、東京生まれ東京育ちですごいザ都会っ子なんですけど、夏になると両親がすごいもうキャンプに行ってこいっつって、2週間ぐらい長野とか山梨とかの山にキャンプを子供たちだけ集めてやる、うん、 ワイルドな生活をしてたりとか、だから自然と都会を両方知れたのは良かったですね。ずっとビデオゲームだけやってないで、なんか生の体験もあって、なんかいっぱい傷つくって帰ってくるっていうの
めっ
は、
ちゃワイルド。
今思うと木登りめっちゃできるな、俺みたいなのは良かったなと思いました。
いや、一曲お届けした後、ちょっとライブの話も聞きたいんですけど、ライブ実際に見ると、三船さんのめちゃくちゃこうワイルドだったりとか、野生的な面も前面に出てる瞬間とかがすごい良かったですね。
お恥ずかしい。カズジョーリープレゼ
ンツ、ラディオボーテ。さあ、今日は、ロットバルトバロンの三船雅也さん、リモートゲストでベルリンからお迎えしております。コゼジョーリープレゼンツ、ラディオボーテ。日本製ネイルブランドコゼットジョリと一緒に自分流のライフスタイルやこだわりを考えていくコーナーです。実はインタイフムで去年の夏にオンエアしたフジロック特番に三船さんがご出演いただいた際に、コゼットジョリのブランドプロデューサーとの間で色の話ですごくこう盛り上がって、で現在開催中の、さっきちょっとお話にも出たエイトのライブツアーグッズとして、2019年の冬の限定色冬日向遊園がライブ会場限定でリバイバル販売されているんですよね。
そうなんです。
私もライブに行ってゲットしました。
ありがとうございます。すごい 嬉しい
今
で
日は塗っ
す。
てきました。
この嬉しい、なんかもう本当に素敵な色を選んでいただいて、でも本当にそうですよね。このラジオがきっかけで、フジロックがきっかけで、で僕もその時なんか、ね、30半ばぐらいになって、なんか新しいこと始めようと思って、それこそやったことないチャレンジをしようと思った時に、なんかヨーロッパの人たちってあんまりネイルを男の子やらないんですよ。アジアの子ってメイクできるし、ファッションとかに関してもジェンダーのバイアスがないんですけど、ヨーロッパの子ってまだ結構ファッションに関して保守的で、あ、なんかここでネイルとかやったら絶対面白いなと思って、考えてる矢先にコゼットジョリさんとかこのラジオに出会って、そういう話をしたんですよ。そしたら、こう、あれよあれよと話が進みまして、じゃあ、もしよかったら一緒にこう、音楽でセッションをするかのように、一緒に作れたら楽しいですよねっていうところでご用意していただいて、すごい嬉しかったです。で、今回のアルバムのジャケットのカラーもすごく、冬日向に近いバイブがすごいある色だったんで、ここがシンクロできて、すごい僕は嬉しくてですね。物販買ってくれ、ライブの後で買ってくれるお客さんがこう、それにちょっとサインしてくださいとか言いながら、手瓶にこうサインしてるして、
結構小
こ
さいス
の
ペース
なん
に。
か買ってくれてありがとうとか思いながらですね、なんか日々ツアーを日本でしてる感じです、最近は。
いや、だってそのフジロックもそうですし、お色についても、ものすごいご縁だなと思ったのが、冬日向遊園のカラーってブランドプロデューサーの子どもの頃の思い出、冬に日向ぼっこをしながら両親と過ごしているその温かい気持ちっていうのが色に表れているカラーなので、まさにそのジュブナイルとその子供の頃の記憶であったりとか、ジャケットとこのお色であったりとか、いろんなものがリンクして、すごい驚いたんですよね。
いや、すごいですね。いや、もう、なんか惹かれ合ったんですね。なんかあるんですよね、そういうの。嬉しいな。
三船さんから見て、そのコゼットジョリーに対してこうシンパシーを感じた部分って、やっぱり色だったりするんですかね。結構色とかが曲を作る時にイメージされてるのかなっていう印象があるんですけど。
そうですね。僕、写真もやるんですけど、常にこう、モノクロをあんまりやらないというか、カラー写真が多いんですよ。もともと映画監督を目指して勉強してたところもあって、なんて言うんでしょう、映像的なものとか、色が持つ要素みたいなものを、すごく作品のテーマでも、まあ、極彩色っていう言ったりとかですね。光をね、プリズムで分解して、色っていうものの反応が、ね、光っていうものが7色であって、そのグラデーションの中で僕らが、あ、これは何色だ、これは赤色だとか認識して日々生きてることって、どんどん繊細になればなるほど見えてくるっていうか、だから昔の日本の人が考えてたその色のディティールとか、めちゃめちゃ数あるじゃないですか。なんか本当にそういうのって音楽を作る上でも、音もやっぱ耳澄ませば澄ますほどいろんな音聞こえてくるんですよ。それに近いなと思っていて。だから、共感覚とまでは言わないですけど、多分音色っていうぐらいですし、だから人間ってそういう感覚にないか、暖かさだったり冷たさだったりを、どこか共通のところで感じ取れるんじゃないかなっていうのは、音楽作りながらもすごく、 色から影響を受けることも多いですよね。そういうの
うん。
考えるとね。
いや、実際に今回のこのエイトのライブに行かせていただいた時に、すごくこう音のタッチだったり音の色っていうのを会場で感じることができて、でそれがさらになんかこう短編映画じゃないですけど、ストーリーとして五感を使って体感できるっていう感覚があったんですよね。
そうですね。うち、特にね、メンバー多いですし、楽器も多いですし、とにかくその、ライブの2時間だったら2時間で、こう、いろんな色で曲ごとに彩りたいっていうのは、まあ音ですけど、ついつい浮かんできてしまって。たまに単色の世界もあるんですけど、そこはすごく、なんか溢れ出てきちゃいますね、やっぱり。
そんな色にとても敏感な、三船さんに今日はぜひですね、カラーも選んでいただきたいんですが、2023年から2024年冬の限定色、藤若間八重方、琵琶の花幼鳥、冬星空清23から1色と、レギュラーカラーから1色選んでいただきたいと思います。まずは冬の限定色は三船さん、どのカラーにしましょ
いや、すごい悩んだん
う？
ですけど、いいなと思ったのは、冬星空清2023年バージョンの、淡いピンクゴールドのやつが、キラキラして素敵だなと思ったので、選ばさせていただきました。
それこそその感覚として、なんかときめく感覚が色の中にぎゅっと詰まってる感じがしますよね。
そうですね。なんかなんとなく2024年はこういうキラキラっとしたものが、増えてほしいなって気持ちもあるし、なんかそういうものをまとって世界がもう一度新しい時代になっていくんじゃないかなとか思ったりして、気分でつけるなら、なんか光の反射を楽しむっていうのはいいのかもしれないと思いまして、
あと
選
そ
ばさ
の
せていただきました。
キラキラ感っていうのも、やっぱりこうさっきおっしゃってたみたいに、見える角度で色が変わる面白さがありますよね。
そうですね、そう思います、本当に。なんか乱反射していく感じが。自分ではコントロールできない、自然を楽しむって感じですかね。
あ、いいですね。自分ではコントロールできない。 そしてもう一色レギュラーカラーから選んでいただいたんですが、
はい、こちらはですね、ルリカラクサエンゼンっていうカラーなんですけど、ブルーの。
この淡い上品なブルーカラーですね。
はい。
こちら選ん
で、
でいた
僕
だいた
の、
のは、はい、理由があるんですか？
そうですね。色もすごい素敵だなと思ったんですけど、そのマットなこのブルーな質感も素敵ですし、ルリっていうのがですね、うちの僕の祖母がですね、今年1月101歳になるんですけど、
おお。
全然元気で一人暮らししてて、よく会いに行くんですよ、日本帰るたびに。彼女の名前もルリで。
ルリおばあちゃま。
そうなんです。だからなんか彼女のインスピレーションがあって、ちょっと彼女にこれをプレゼントしようかなと思って。
素
選ばさせていただき
敵。
ました。
絶対
で、ちょっ
喜
と
び
なん
ま
か
すよ。
彼女の名前もそうじゃないけど、なんか青いイメージがあるんですよ。なんか、名は体を表すのかわかんないんですけど、それをちょっとピンとインスピレーションで浮かびまして。
わあ、そのおばあちゃまにぜひこのルリカラクサ塩泉実際に塗ってあげたいですね。
そうですね。ちょっと今度帰ってきた際はやろうと思ってます。
さあ、では、三船さんに選んでもらったコゼットジョリの2色、冬星空清23とルリカラクサ塩泉、さらにベーストップコートすべてをセットにして、お聞きのリスナーの中から3名様にプレゼントします。応募方法はインター FM の X アカウントをフォローして、この後ポストされるプレゼント投稿、こちらをリポストしてください。当選者にはダイレクトメッセージでご連絡しますので、インター FM のアカウントのフォローを必ずお願いしますね。さあ、そして、ロットバルト・バロンの今後の予定ですが、来月から全国ツアー2023-2024-8の後半戦、名古屋からスタートします。東京公演は3月17日日曜日、渋谷スポティファイオーイーストでのライブということで、また日本にカムバックですね。
そうですね。本当に。ツアーが今から待ちきれないんですけど、まあ、オーイーストが一番大きいツアーファイナルなので、あそこは映像も使えるので、すごいいろんな絵を使いながら、音と映像ですごい集大成を見せられたらなと思ってるんで、ぜひこう皆さん体全体で音楽を感じに来ていただけたらなと思っております。
皆さん楽しみ
そ
に
う
し
で
てい
す
ただ
ね。
きたいですね。 そして、よかったら冬日向遊園も現地のライ
そう
ブ
です
会場
ね。
でゲッ
本当
トしてい
に
ただきたい。
各ツアー会場に持っていきますので、ぜひ皆さんグッズの売り場を覗きに来ていただければ。大体僕ライブの後は 汗だくなのを拭いて後行きますんで。
普通
なん
に
か
物
お
販に立っ
話しし
て
ま
ます す
と。
もんね。
そうなんだ。なんかもう今はようやくそうやって会えるようになったんで、その時間をできるだけ楽しみたいなっていうのがあって、今までずっとね、見に来てくれたみんなとお話できなかったんで。
さあ、ではですね、最後の質問なんですが、これから先何歳になっても大切にしたい三船さんの自分らしさは何でしょうか？
自分らしさですか？でも変わっていくんだと思うんですよ。何歳になったら。もう変わらないっていうよりは、なんか変わることを恐れないっていうか、僕もまあ生活を変えちゃったりしてるんですけど、多分1歳の自分と10歳の自分と今の自分と99歳の自分は多分だいぶ違う人間になって、その変わることを楽しみ続けられることが常に新しい自分を抱きしめられて受け入れられるかみたいなところだと思ってるんで、明日の自分を楽しみに、なんか昨日と違う自分を毎日楽しみたいっていうのをいくつになってもやりたいですね。
三船さん、3月のそのファイナルも楽しみにしています。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
Kaze Jolie presents Radio Bote. This part of the program was brought to you by Kaze Jolie.